的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは大学院生落語家の江島屋助丸さんにお越しいただきました。助丸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。はい、今日の
落語家、
そうなんです、大学院生落語家っていう
ね
形で、そうなんですよ。実は私の中学校の後輩で呼びました
ね。
そうなんです、なんか変な感じです。
でもさっきまでどう呼ぼっかみたいな話をしてたんで前だから僕のその同級生シリーズがね出た時はなんか僕がだんだんそのなんか普段のりょうさんと違うみたいにアミさん今日はね、そう、普段のアミさんと違う多分アミさんになるんだろうな。僕はそれは個人的には楽しみでいいです。
初ですもんね、こういった形を。
初ね、面白いね、
うんうん、
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はいはい、ね、で落語家で大学院生ってもなんか肩書きが面白すぎるなと思って
そうですよね、結構その情報が多すぎませんかね、
うんうん、で あれもね、 SNS とかのなんかその名前はしかも本名まで入ってるっていうね。
そうそうですね。
そう、今ちょっとその話してたけどね、なんであんなになっちゃったのっていうのをちょっと聞きたい。
これがもともとそのサークル、まあその私いたのがその所属してた落語研究会っていう、まあサークルなんです、うん、そこ入る前はその本名で SNS 出してて、はい、その後に落語研究会入って、そのまあこの江島屋助丸って名前でやったんですけど、はい、したら本名からその同じアカウントでやったんで、その江島屋助丸助丸ってアカウントでやったら、その自分の方、その高校時代の同級生とか中学校の、うん、それこそアミさんもそうですけど、名前変わったのみたいな。
誰か分かんなくなっちゃう。
そうそう。で、それね、名字まで違うからね。
そう。で、それでまた本名でやってたら、うん、その、落語をやってる人って、そのサークルの仲間だったり、うん、その、そういった方から、お前本名そういう名前だったのって言って、余計に、その、全員がその、フラットに解釈できる名前っていうので、その、どっちも入れる、全部入れるっていう。
ね、そう。だ非常に結果情報量がめちゃめちゃ多くな
る。そうです。
そう、面白い。
こんなことが。
これじゃあ大学生の時は大学生落語家の江島屋助丸でやってた。今は院生。
そうですね。
大学院生。
そうですね。まあ、こういう。
すごい。
あったんで、大学生落語家改め、大学院生落語家。
肩書きの前所属がとか、
うん、そうですね、
一番最初は大学生落語家で、お先、本名お先なあれだっけ、本名でやってたんですね、はい、それが江島屋さんになって大学院になってて、ややこしいねっていう、はい、でもなんか出世してる感じが面白い、ね、
出世というか
なんだろう、ね、
出世というかただ学年が上がっただけなんです
確かに。そう。いやいや、面白いです。いや、今日ね、その僕は落語家さんの知り合いはちょっといなくって、なもんで、ほら、まあ、この、まあ、これ今はこれズームで撮ってますけど、まあ、基本音声だけで流れるので、まあ、言葉でいろんなことを、こう、要は伝え合う番組というか、まあ、っていうものだから、まあ、落語なんてほら、もう、まさに言葉で、まあ、言葉、うん、とまあ、何センスとなんだ手拭いと、落語の知識は、まあ、そういうのでそこの空間をこう作り出すっていうもの職業だろうなと思って、それがすごい僕からすると、まあ、僕はその、まあ、建築家なので、まあ、ペンでね、要は空間ってものをこう作るんだけど、まあ、それはだから図面みたいなものができるんだけれども、あれ、助丸さんがやるのは、まずほら、お客さんがいて、自分は座布団の上に座っていて、そこはまあ、普通のまあ舞台で、まあ舞台も多分いろんなところがあるんだろうけども、何もこう、なんていうの、ないところに、その情景を言葉と自分の身振り手振りだけで、 お客さんに想像させるっていうことだと思うんですね、落語って。
そうですよね、合ってます。もうまさにもう楊さんのおっしゃる通りですよ。
いやいや、だからね、うん、いやこれはもういきなり最初と持ち上げちゃうけども、当たる建築家だなと思って
当たる建築
家どういう空間
を語ることでお客さんにこう要はイメージさせる。
あ、
例えばまあなんで、まあ、建築っていうかまあその空間クリエイターみたいな感じだなって思っていて、そうだ、そこがあのすごい今日は興味があって、まあ、いろいろ話したいなと思ったんです。さっき言った僕はその図面っていう媒体とかいろんな CG とかそういったものでお客さんにのお話を聞いてこういう空間だよっていうのを提案するけども、助間さんの場合まずその状況設定から何からを自分で語ることだけであの想像させなければならないっていうのがあって、うん、そう、そこが面白いなと思ったのはあのごめんね、いきなりもうなんか僕がしあのゲストを呼んどきながらあの僕が喋ってくる
から、いや全然構いません、どうぞどうぞ。
いきなりとか興味があの湧いてしまっているってことなん
で、はいはい、
あのその言葉をね、扱う、お仕事をしてる方が 何人かゲストで出てくれて、あの一番最初はあの、哲学者の、谷川さんって方が、あのスマホ時代の哲学っていうので有名なんだけれども、その方が第4回かな出てくれて、で、まあ、彼と話しててすごい印象的だったのは、まあ、哲学っていうのはもうあの2,000-3,000年続く超ロングヒットの、こう、まあ書籍な本なんですって言ってて、だから、大昔書いた人の言葉をこう言い換えながら、あの、現代まで、あの、思想を語り継いでいるって言ってて、だから、言語化をこう、恐れないですっていうふうに言ってた。うん、そう。だそれは僕は結構面白いな、ダミさんも覚えてると思うんだけど。
はい、覚えてます。
そう。で、そこから、でそれでへえと思って、あ、哲学の世界って面白いなと思いながら、でその後あの今度、雑誌の編集長さん、僕の高校の同級生なんだけど、暮らしの手帳っていう雑誌があって、まあ、それの編集長があの同級生でこの近所にいたもんで、僕のオフィスの近所だったもんでのノンアポで行ってちょっと出てお願いして出てもらったそうで、彼女はあの、まあ、やっぱりあの私はそのもう紙面、その雑誌の紙面って限られた紙面の中に絵と文字、その写真とか文字とかっていうものをこうレイアウトすることで、まあ要はあの空間というかそのお客さんに自分が伝えたいことを表現するんだと言っていて、あのまあ私の頭の中には散文が流れていますっていつも言っててもかっこいいなと思いながら常に言葉で文字で細かく描写してその時の情景だったり何だったりを伝えるっていうお仕事をしている。で、あのもう一人ね、これも同級生なんだけど、俳人、あの俳人ってあれで、
あ、
俳句の方ね。
俳句の俳。
あの
俳された方じゃない、されてる。
そうそうそう。俳人、俳句の俳人の
歌をね。
そう。で俳句を書いてるあの坂西あっちゃんって子が出てくれて、でその子は今度対極的に俳句って17文字しかないじゃん。
はいはい、そうですね。
575で。だから、もう彼女は最初からもう文字で表現することってのはもう限られてるから、なんていうかな、その言葉で全てはもう表現できないということを最初からもう、あの、それはいい意味で諦めていて、で、その書いた句が一人歩きしていくことを楽しむって言ってて、ああ、面白いなと思って、そういうちょっとこう対極の、まあ、哲学者さんはまたちょっと別だけれども、雑誌編集で文字をひたすらこう重ねて、言葉を重ねて、情景描写する人と、17文字、17音だけで、あの、表現して、あとはそれが聞く人、見る人の解釈で、どんどんこう、あの、いろんな解釈で広がっていくっていう、その両方を聞いてたから、あの、すごい前振り長くてごめんね。面白いなと思って。それで、どっちもでも文字なのよ。
はい、
紙面に対して文字を起こして、それで、伝えるっていう。まあ、俳句の場合、読み替えの時は当然音声なんだけれども、ただ落語っていうのは、あの、その文字も、文字じゃなくて言葉じゃないですか。うん、そう。 だから、いや結構もう、だからライブでもうその時のお客さんの反応とか、きっとね、いろんなその時の気温だったり、ね、なんか、なんだろうね、それこそ、外でやったりとかもきっとあるだろうか、なんか、風だったり、お客さんの入り具合だったり、周囲の音だったりとか、いろんなもので、その時その時でいろんなことをチューニングして、こう、やるんだろうなと思って、そう、勝手にその辺が、とか、どんな風に、落語っていうものを、落語っていうか、その時にこう言葉でもどんな風に考えて、やってんのかなっていうのを、すっげえ興味があって、いきなりちょっと深淵あれかもしれないけど。
いや、深いですね、これ。
いやそれを、大学院生でやってる。
は
いはい、いや、今、おいくつになるんです？
僕は今25で、今年26になるんですよね。
でしょ？そう。だから自分が、だからその学生の子25、6の頃って言ったら、そんな、ね、言葉でなんか世界を描くみたいなこと何も考えてないし、こう、時に、でもそれを今やられてる、こう、どういう感じで、その、やってんのかなっていうのが非常に興味があって。
まあ、これは、本当に、落語って、その、それこそ、和芸の世界。っていうのその、先ほど、亮さんがおっしゃってた、新聞とか、その俳句とかよりも、もっと自由なんですよね、そこ。これ、自由っていうのが、こう、僕的に、その自由だっていうのが、その、落語は、まあ、どちらかというと、新聞とか俳句だと、その、何かしらの制限があるわけですよ。
はい。
俳句って、それ先ほど亮さんがおっしゃってた、17文字っていう短い文字の中で、その、風景、描写だったり、感情だったりっていうのを表現する。新聞とかもそうじゃないですか。その、限られた枠組みと、ページ数、枚数の中で、その世界を作っていくって。落語の世界っていうのは、どちらかというと、その、受け手に委ねられてるんですよ、そこは。
そうなんだよね。
なるほど。
で、その、どっちかというと小説に近いのかもしれないですね。どちらか、例えばその人物、落語ってその会話なんですよね。で、その、まあ、ある男の人がいて、ある女の人がいてっていう表現していく。で、まあ、落語で言うと、夫婦の話とか多いんですけど、夫婦の話をするときに、こう、すごいいいよ。お母さんがいて、で、ダメな男がいてみたいな。そういうやりとりすると、これを見るときに、こう、男の人っていうのはその、受け手によっては、受け手というかお客様によっては、こう、まあ、とある俳優さんをイメージされる方がいて、で、とある別のお客さんは、またそれは別の俳優さんをイメージしたりとか、で、それっていうのは、お客様の、生活背景だったりとか、生活環境だったりとか、ってによって、ものすごく解釈が変わってくるんですよ。
はい。
というのがあって、もう解釈がもう、人それぞれになっていくんで。
なるほど。
で、落語全般はもう、一概にその人の評価だけでは分からないのがあるんですよね。というのがあるから、
ね、そっかそっか、面白いね。だから、助丸さんがこうだっていうイメージで表現してる通りに、お客さんが全く同じように受け取ってることは、まあ、きっとほぼほぼなく、みんなそれぞれの背景で受け止めてるっていう。
そう。僕はそうじゃないかなと思うんですよ。逆にそうじゃない方もいる。これはちょっと僕、プロの方にちょっと聞いてみたいところでもあるんですけど、これがその、お客様のイメージと自分のやって表現してるイメージがマッチすればよりいいんですが、ちょっと僕はその、あいにくそこまでの技量がないので、ちょっとそこまではたどり着いてはないんですけど、これちょっと聞いてみたいなっていうところはあるんですよ。ですが、やっぱり、お客様、受け手がどう捉えているかっていうのが、かなりその興味深いところであって、だからそこはもう本当に先ほど申し上げましたけど、かなりその自由な表現が、表現法な、表現なんだろうなっていうのは感じます、ね。
ちょっとすごい、ちょっといい意味で想定外で、面白いなって今思って、いや、そこまで委ねるっていうか、あれね、なんか僕が、だからあれか、それは、僕のイメージする落語ってあんまりそんな詳しくないんで、
はい、
ちょっとお話しした、目黒のさんまとかっていう、ああいう弁落語みたいな、こう、
はい、
なんかしっかり型があって、多分もう、はい、 今話しながら思ったけど、あれっても例えば江戸時代とか昔の時代であれを聞くと、もうその殿様がいて家来がいてみたいな、こう容易に想像がつくから、はい、もしかするともうイメージさえももうパッケージでこう固定化されて、誰がこうおとぎ話みたいな感じでみんな同じように解釈するっていうものなのかなって今ちょっと話しながら今思ったんだけれども、今助丸さんが言ってるのはその現代落語っていうのかな、その例えばどうなんでしょう、その解釈がすごい自由だっていうのは、
あ、これは現代だけじゃないです、うん、古典もやっぱりそう、やっぱり落語全般がそうじゃないかなっていうのは。
あ、なるほどね、面白いな。
そのまあ受け手というか、その、うんうん、まあよく笑わせるところ、まあ落語で言うくすぐりっていうんですけど、くすって笑わせるっていうか、うん、くすぐりっていうんですけど、そういうのとかはまあそのまあ同じだとは思うんですけど、その表現というか捉え、文章、その物語全般の捉え方とか、そういうのをどちらかと出してるかなっていうのは、で、
うん、で逆にそっか、うん、ちょっとごめんなさい、興味が聞きたい
とか、ああはいはい、
じゃあお客さん、僕は結構そのお話の感じをライブでそのお客さんの反応とかに合わせてなんか結構変えたりしてるのかなっていうふうに思ったんですよ。意外とそこはもうしっかりその、なんていうかな、ちゃんとストーリーならストーリーを変えずにというか、やっていくんですかね、落語って。
これは本当に話し方さんそれぞれだと思うんですが、どちらかというとおそらく、その、受けて、その、演者さんは、おそらくもう、基本的にその、お客様のリアクション次第で、リアクションでは話を変えたりとか、そういうことはありませんね。それこそもう、プロの方は、本当に、その場でこう、ネタ出して、することってあまり少ないんですけど、で、お客様のリアクションで、例えばその、まあ、落語って最初枕って、まあ、雑談する、とかあるんですけど、こう、枕の部分で、例えばこう自分のあった体験談とか、こういう話をして、例えばその子供の話、子供、こういう変な子供がいてさ、みたいな話して、子供の話をしてリアクションが大きかったりとかしたら、はいはい、あ、じゃあ子供の話なんか興味持ってくれるかなって言って、子供の話を出したりとか、まあ、そういった状況で、その合わせてお客様に、そのリアクションに、よりフィットするような話を。
なるほど。最初にヒアリング、そこでヒアリング的なことを。
そうです。
前座的な部分で、今日のお客さんは、こういうお話の方が良さそうだな、みたいに。
はい。
そうです
ね。面白い。
で、お客様のこの、何でしょう。意外とその顔ぶれとか、そういう、なんか若い人が多いから、若い人が好きそうな話をしたりとか、じっくり聞きたいようなお客様のリアク反応だったら、そういう、うんうん、それに合わせた話をしたり、っていうかそういう
ふ
うに出ますから、かなりそこでまあその表現っていうのは、
はいはい、
表現の仕方変えたりしてるのかなっていうのはありますね。
だからそうですよね。だから今のお話なんかだと、もう何をお話、テーマっていうのが別に今日はこれについて喋りますみたいなのが決まってるわけではないケースの場合は、今みたいなことができる、
ね。そうですね。
ですよね。
どちらかというと、そのケースの方が多いのかなって。まあ、いろんな講演あるんですけど、はい、例えば、このテーマについて話しますっていう回もあったりしますけど、
は
い、その、皆さんが一般的にその落語会に行くとか、そういう回だとは、さっき私がその、お話しした、話したことに、はい、ことなのかなという、まあそのお客様のリアクションに応じて話を変えたりっていう。
あ、なるほど、面白いな。だからお客さんもその例えば映画とかそういう演劇とかっていうのはそのテーマを見に行くじゃないですか。
はい。
でも落語の場合は例えば、もうごめん、僕は目黒のさんましか知らないから。
いや有名な話ですからね。
見に行くっていうよりかは、今回は助丸さんのあれがあるから行こうみたいな感じで、その人がやるから行くっていう方が、どっちかっていうと強いのかしらね。
まあ、そう、どちらかというと、そうですね、後者の方ですね。 この人でっていう、この人の話を聞こうって思って、
うん、
っていうところからなのかな。
あ、面白いな、
知らなかった、全然知らない世界です
そう、なんか身近なんだけれども、なんかそう、例えば、ね、テレビでやってるのはまあ、落語バラエティ NHK で笑点とかやってるじゃない、あれはまあ落語家さんたちが、だあれはきっと落語ではないのかな、
そうですね、
と思っていて
大喜利とかですもんね、
大喜利とかですね、そうですね、
そうそうそう、うん、あれはエンタメなんだろうけれども、そう、だ基本的には一人芝居、一人芝居っていうか一人でやるのがオーソドックスですよね、
うん、そうですね、
そう、いやだからそれで一人で何役もこなして、その場のこう作り上げるっていうのが、まあ、落語の世界なんだろうなと思って、なんかそっか、あ、じゃあちょっと話あれですけど、助丸さんもそういうふうにこう最初にヒアリングして、あ、今日はこの話しようみたいな感じでやったりってしてるんですか。
ああ、これは本当に僕も時と場合によりますし、
うん、
なんでしょう、うん、まあそういうこともありますね。なんかそのお客様的に、うんうん、お客さんがそういう、まあ、あ、こういう話好きなのかな、みたいな。
うんうんうんうん、
その、まあ、僕はそのアマチュアなんで、そこまでのその、プロの方の技量はないので、
いや
もうざっくりとした、その、例えば、子供さんが多いから、子供さん好きそうな話ないかな、とか、そういった、とことか、
うんうんうん、
あと、まあ、なんでしょう、こう、早いテンポで話すと、その、例えば、上の世代の方とか聞きにくいよな。
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと、その、ゆっくり話したりとか、うん、そういった形で、何でしょう、その、全員が全員同じ話し方をするっていうのはないですね。
そうですよね。そうですよね。ああ、面白いな。
なんか尾崎くんの、私はちょっと後輩なので尾崎くんって言うん
ですけど、そうそう、先輩ですよね、中学。
尾崎くんの、SNS 見てたら、お品書き、落語やる前のお品書きみたいなのタイトルがいつも面白いなと思って見ていて。
品書き、
お品書き、
え、書いてないっけ、いつも。
あ、
落語の話すタイトル的なのを結構 SNS アップしてるなと思って。
はい、ああ、そうですね、そうですね。
あれ、どうやって、これ実際にあるお話なのか、自分で考えて作った話なのか。
ああ、僕は、そう、基本、まあ、お品書きっていうか、そうですね。まあまあ、演目ですね。要は、話した、お話の名前ですね。まあ、基本的にはもう、僕は、もう、すでにあるお話を やることは多いですし、
うんうん、
まあ、それこそ、落語ってその2種類あって、その古典落語、まあ、それこそ、まあ、古典と創作、新作っていう、まあ、2種類の話があるんですけど、古典っていうのが、要は、江戸時代、明治、ぐらいに作られた話で、新作ってのがその、まあ、昭和以降かな、その、
うん、
割と現代に近い時代に作られた話って、まあ、作られた年数が、その、時期が近いか遠いかっていう話なんですけど、
うんうん、
僕はどちらかというとその、まあ、すでにある話、古典をベースにやってとか、ことありますし、ちょっと、なんでしょう、落語あんまりよくわかってないので、その、初めてもう5年くらいになる、5年近くになるんですけど、わからないので、その、すでにある話をやって、あ、落語ってこういう作りなのかなとか、こういうやりとりがあって、っていうの、うん。
なるほど。え、じゃあ、オリジナルで作る人もいるってこと？
いますね。はい。なんなら僕もそのオリジナル作りたいなって思うぐらいですけど。
へ
ー。5年、5年、20歳の時に落語をやるって思った。
そうですね。はい。20歳の時、うん、まあ、21になったかな、21の時に入って、そっからですからね。
いや、前もちょっとだけ事前の時に聞いたけど、
はい、
なんで落語を、いや、その時に、落語を、
はいはい、
なんかこう、落語との衝撃的な出会いがあったんですか？
落語との衝撃の出会いはなかったですが、
なかなかそう、はい、俺落語やろうみたいな発想って
ないですよね、
うん、そうそう、そこがちょっと今興味持っちゃう、はい、
僕も落語やろうという気はなかったんですね
普通に大学生
そう、なんだろう、私 テニスサークルに入りたかったんですよね。
テニスサークルに入りたかった。
入りたかったんですよ。サークルといえばやっぱテニスサークルだろう。
ちょっと浪人歴がね、あるから。
ね、浪人そう、そう、そうですね。もう。
なるほど。
ちょうど浪
人キャンパスライフみたいな。
キャンパスライフといったらやっぱそのね、
テニスでしょうみたいな。
テニスでしょうって。テニスやって、ね、飲み会やって、みたいな。なんかそうなんだろうなと思って、
うんうん、
多分おそらくモテたかったんでしょうね。
健全だと思います。
もう単純なその大学生そのキャンパスライフだったんですけど、うんうん、私が入ったのその2020年の4月に入学したので、
そっか、
もうコロナ禍真っただ中で、
そうだ、
もうどこもやってませんと、
うん、勝手に自分の30年前のキャンパスライフと勝手に言うよ。2020年だもんね。
そうですよ。もう
コロナだ。学校行けなかった。
学校行けなかったし、もう行っちゃいけませんって言われてましたし。
社会がもう人と接するなっていう時代だったもんね。
そうですね。もうそれでもう、もうテニスサークルもやってませんと。
そうだね。きっとね。
そう、やってませんというか、その活動、その今はしてませんみたいな、その活動休止っていうサークルさん、部活さんが結構あって、
うんうん、
で、その時に、わ、どうしようと思って、ずっともう部屋こもってて、もう大学1年間誰も友達いなくて。
まあね、だって行けない、キャンパスライフがないんだもん
ね。ないですね。うん、で、話し相手もいないので、話し相手が、そのスーパーのレジの、そのおばちゃんとか、
もうなんかいらっしゃいませとありがとうございましたぐらい、
はい、
あとお金の、はい、やり取りぐらい、
そうです。でもその会話になってんのかっていうようなそういうもんですね。でも、あ、もうこれもダメだと思って、あ、もう大学こんなもんか、こんなもんかって思った時に、その落語研究会が講演します、その講演会やりますっていうのを聞いて、なんかやんのか、こんなコロナ禍にどこもイベントやってないのにやるのか、まあなんか行ってみるかみたいな感じで行って、
うんう
ん、それでなんかもう言ったんですけど、その正直なってあんまり面白くなかったんですよ、ね、
うん、
あ、その演目自体はね、
その演目ってそうな、何が面白いんだろうなみたいな、うん、その漫才の人もいましたし、その落語やってる人もいたんですけど、その漫才やってる人が、そのなんかネタがなんか飛んで、なんかその飛んでしまって、片方の方が。
ああ
、
なるほど。
5分ぐらいその思い出す時間が、そこがなんかその、なんか面白いみたいなその空間になってたんですよ。
あ、
なんか別にそういうの見たいんじゃないんだよな、みたいな。なんかこんなんでなんか笑い取ってんのか、みたいな感じが、なんかすごい嫌で、面白くねえなと思って、その、で、その帰ったんですけど、で、帰って、出るときに、あ、待てよ、と、うん。このまま出てもな、みたいな。で、多分もう一生なんかサークルとか入れないんじゃないかな。その、うん、そういうコロナ禍だったので。でも、それだったらもう、いや、もう、入ろうと思って。で、すぐパッと戻って、
うん、
その、もう、その会長さんに、当時の会長さんにも、もう何でもやりますんで、もう、入部させてくださいって言って。で、入部が決まりましたね。
なるほど。
面
白くねえなから入ろうになった、そこのね、この変換がすごい今につながってんだなと。
そうです。だから本当に落語やりたいとか、そのお笑いやりたいっていう気は全くなくて、
たまたまそのコロナ禍で人との会話がねえ、どうしようもねえなって思った時、目の前でたまたま会ったっていう。
そうですね。
ただそれだけってこと。
ただ会ったから。そ
う。うん、
だからそれがもう、なんかのサークルだったら、僕何かのサークルになってただろうし、うん、そこらがテニスサークルだったら、僕
はテニスサークルだったら。
ただ心残りでテニスサークル入りたかったなっていうのはあったんですけど。
へぇ、あ、そうなんだ。
のは、
で、
ありました、ね。
それで、コロナ禍で入ってやり始めて、でも、やっぱ、それは2020年の頃ですね。
そうですね。僕は2020年の11月に入ったんですよ。
うん。だから、まだ真っ只中じゃないですか、全然。
そうですね。
学校も。うん。それでも、その、 舞台に立、舞台っていうか、それに立、寄せっていうんですか、それに立ってこう、はい、おしゃべりするっていうのはあったんですか、その時。
それが、そうですね、公演が何でしょう、年に4回公演やってるんですよ。
うんうん、
その、落語研究会が、うん。で、で、その時に初講座が2021年。ですから、年、入部した翌年の3月だったんですよ。
うんうん、
3月に初講座で。
コロナ禍で。舞台
そうです、コロナ禍ですね。ですから、お客様全員マスクで。で、でなんかその時は、なんか、まあ、そのパーテーションとかはなんかな、その時まだ、そこはパーテーション しなきゃダメですっていうことはなくて、そのお客様の席と、まあ、その距離があればいいですっていうことで、それでまあやって、やったんですけどね。
確かに第2波、第3波みたいに言って、だんだんその1回解除して、また増えてっていうので、そういう。あの仕切りができたりなんだりって。
そうそうですね。
だからまさにあの社会がね、こうどう、この先どうなっていくんだか分かんない中で、ちょっと自分もどうなっていくか分かんないまま、こう、やっててたっていうところなんですね。
そうですね。
いや、でもなんかそこで、なんか、多分その、なんかさっきのすごい印象的なのは、レジの、あの、レジ打ちの人としか喋るというのか、ただ情報を伝言してるか分かんないのところから、まあ、たまたま目に入った落語っていうのって、なんかね、あの、ちょっとなんか出会うべくして出会ったような気もするなと思って、もうなんか言葉にすごいこう、まあ、植えてたっていうかね、まあ、無意識だろうけれども、
そうですね。
いうのはね、あるかなと思って。
そうなんじゃないかなっていう。
なるほど。で、そこからじゃあ落語ライフが始まったわけですね。
そうですね、そこから始まりましたね。
はい、じゃあちょっとまだまだ話は募るんですけど、一旦この辺で終わりにできればと思います。はい、じゃあ助丸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。